それでは、賜物のセミナーをですね、していただきたいと思います。神様に期待して感謝を持ってお迎えしましょう。
こんにちは。聖書を開いていただきたいというふうに思います。第一コリントの14章の1節ですね。はい、お読みいたします。愛を追い求めなさい。また、御霊の賜物を特に予言することを熱心に求めなさい。それではお祈りします。天の様、あなたは私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから賜物に関して学びますが、生ける神主が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。賜物の働きというのはですね、これからの教会の働き、またこれからの時代の、中で、キーとなる働きです。で、この賜物は9つ。で、中心は予言ですね。で、これが、御霊の実の中心が愛であるように、賜物の中心は予言ということになります。ですから皆さんもね、予言を熱心に求めていただきたいというふうに思いますが、また同時に、この、癒しの働きというのはですね、神様が、宣教の働きとか、また、ご自身が生きておられることをですね、はい、表すですね、表す働きとか、これ非常に重要な、こう、意味合いを持つんですね。そしてですね、イエス様の宣教でも、人たちの働きにおいても、こう癒しを介在として多くの方々が福音に触れて信じたと。こういうような結果が出てくるわけですね。それで今、世界各国でもそうです。今、世界各国の教会っていうのはですね、伸びてるんですね。で、それはどこが伸びてるのかっていうと、カリスマの教会が伸びて、いてですね、癒しを中心とした賜物の働きを通して多くの方々が、主に触れて、そして救われるというね、こういうようなパターンが起こってます。ただ日本は違うんですね。日本はですね、ある牧師が言ったように、10年前より洗礼数が10分の1に下がっていると。各教会はこうね、下り坂であると。ね。まあ、主の字が下り坂じゃないですけどね。まあ、そういうような状況であると。まあ、閉塞状況になってきていると。こういうふうに言ってます。でも福音派が落ちてるっていうのはどこだって一緒なんです。世界的にほとんど一緒なんですね。で、じゃあ日本で何が起こってないのか。これはカリスマ派が伸びてないだけなんです。ね。だから大体どこでもカリスマさんが圧倒的に伸びてるわけですね。で、これは部分的な事柄で、やがてカリスマ派は圧倒的に伸びていくでしょう。ね。そしてその時にこう癒しがポイントとして用いられていくということですね。でも日本の教会でね、ちゃんと癒しが起こってるところってほとんどないんです。はっきり言って。みんな癒しが起こってもやめちゃったりなんかするっていうね。そういう連続なんですね。ただ皆さんね、主の住家では、継続的にこう癒しの働きが起こり始めました。ね、多くのところでは癒しが起こってふっとやめるっていうこのパターンだったんですけど、これは波がこうありますが、しかしその中でですね、もう継続的に皆さんがこう祈っておりますので、いつでもどこでもどっかで祈ってる、癒しが起こってるっていうね、こういう形になっております。ですから一つの、パターンをね、打ち破ったんです。しかしね、これはですね、まだ過程であって、これから、主の大きな技が始まるということをですね、どうぞ覚えておいて、いただきたいと思います。それで、11月の1日ですね、我々の年度の初めには、小津田牧師夫人がですね、くも膜下出血でね、倒れられたですね。で、まあ、イスラエルの方では衝撃的な感じで、こうね、まあ、長岩さんが倒れて同時に来てますのでね、こう、来たわけですね。でも、まあ、我々も祈りましたし、皆さんも祈ったと思うんですが、私はすごいなと思うのはね、私の予想したどの結果よりも優れた結果でしたね。こう何にもなくて帰るってね。で、出血した後だけあって、結果は何にもないっていうね。こうまさにこう主が働いたっていう技が起こってね、本当に感謝しています。ありがとうございます。 で、年度の最初の、ね、問題に対して主がそういう技をなされたっていうのは本当に素晴らしいことだと思うんですね。で、野心が起こってるわけですね。例えば1ヶ月前に、アメリカに行った時に、ニューヨークに行きましたらですね、数年前に来たおばさんが来てたんですね。そして、その方が言われました。何かというと、数年前は、緑内障だったかな、白内障だったかな。次の日、手術ということね、重度の緑内障、白内障で来られたんですね。それで、お祈りしてね、次の日行ったら、ないんです。で、喜んじゃって、それで、神様を癒してくださったってね、言ったら、お医者さんが怒っちゃって、そんなことはありませんって、バカなこと言うのはやめなさいって言っちゃってね。そう言われたそうですね。そして半年目にね、もう一回検査してもらった時に何にもなかったんですって。そしたらお医者さんが喜んで、ご自分の処方した薬が良かったと。こういうふうに自画自賛してたそうですね。でももう薬なんて飲んでなかったそうですね。ね。そして、数年後、今に至るまで怒ってませんって。癒しが起こったんですね。その間には教会来ないですね。そういうのは増えちゃって困るんですね。ガンが治るまでいて、ならなくなったらいなくなったからね。まあ、治っただけでもいいですけど、ですね。そしてですね、癒しの働きというのはあっちこっちでこう、起こってます。ですね。ただ、まだ主の住家では、多くの方々が救われたり、また、教会に結びついたりするような形ではね、起こっておりませんし、多量の方々がね、癒しを求めてくるわけではありませんね。まあ、一つ考えられるのは、まず癒しが起こっている事柄に関して疑っていることがあるんでしょうね。本当に起こっているのかなと。これは一つあると思うんですね。もう一つはですね、なんか怪しげな教会ではないかと。ね、なんかよく見てると怪しげな人も多いですよね。ですから、多分そんなところで思ってるんだろうと。こういうふうにこう思います。ね。ただ、本当に癒しが起こってますから、これはね、必ず伝わるものなんです。本当に技が起こってますからね。そしてね、今言ったような理由は人間的に考えられますが、でも実は一番の理由は、まだね、神様が多くの人数を我々に渡せないということです。まだこちらの用意ができてないということでしょうね。まあ、用意ができたら、これはね、大きな働きが始まりますね。そしてですね、賜物がこう成長するパターンというのは聖書に書いてあるんです。それは何かというとね、皆さんが癒しを祈ってても、他人のね、人たちはすごく技が起こって、この人たちは技が起こって、私は技が起こんないななんて思っている方はね、かなりたくさんいらっしゃると思います。でも皆さんね、聖書に書いてあるんですね。何かって、あなたはわずかなものに忠実だったから、私は多くのものを委ねよう。あれはね、賜物の働きなので、ね、2タラントある人が4タラントになったわけじゃないですかね。で、5タラントの人が10タラントでしょ。ですから、これはもう賜物の働きということを直接的に、こう、我々は見ることができるわけですね。ですから、皆さんね、忠実にやるってことです。で、皆さん、宿題がありましたよね。まあ、このまんまなところで露骨にやるとね、悪いですけども、露骨にやります。ちゃんと先週やった人。はい。知らない人もいるからね、知らない人はともかくとして、知ってそうな人でやってない人もだいぶいますね。名指ししませんけどね。で、皆さんね、忠実にやっておいてください。これは賜物の問題っていうのは、その私たちの能力の成長、っていう面が確かにあるんですが、実は上からの問題なので、神様がこちらに、が忠実にやってるかどうか見るのです、皆さん。で、その時皆さんね、主の、注ぎかけがあります。そしてですね、皆さんはいろんな形で祈ったりなんかしてると思うんですね。そして、私たちに癒しが起こってますが、私たちよりもっと癒しが起こってるね、ベニーヒムとかね、超ヨギさんのところとかいろいろあるわけですね。で、そこの方々の、癒しの祈りをね、聞けたら聞きたいんですけど、実際上はね、聞けないわけでね。それで、一応ですね、私はどういう風な形で癒しを祈ってるか、ってことをね、今、見せますので、で、参考にする方はね、参考にしておいてください。いいですか？で、時間があれば、皆さんの中から、癒しの祈りをしてもらいまして、問題があればそこのところを指摘しますから。ね。まあ、時間がなければいいと思った人もいると思うんですが。 それでですね、どっか悪い人いませんか？頭痛とか。わかりやすいやつがいいな。ね、頭痛とか。祈られてる方で出た方が安全ですよ。祈る方で出たらね、これ大変ですから、皆さん。はい、はい、じゃあ、来てください。で、どこ悪いですかね、イスライさん。え、全身の力ね。じゃあ、こう、椅子持ってきてください。はい。で、マイク誰か持ってくれます？で、真横にしてください。はい。横にしてください。逆にしてくれた方がいいかな。はい。座ってください。こっち。はい。はい。頭痛と体全身に力が入らないと、ね。これが症状です。いいですか？そしてね、祈るときは、基本的な原則として、男性は男性、女性は女性で祈ってください。いいですか？でもね、必ずしもそうとばかりは言っておられないので、異性を祈る場合は、見えるところで、もう必ず見えるところで、こう祈っといて、いただきたいというふうに思います。密室でね、一緒になるとか、それはやめといてください。ね、ここは密室じゃないと言っても、ここに一人もいなかったら、密室になりますのでですね、広いから密室じゃないとかなんか言ってて、密室になりますね。それは問題が、起こることがあるからです。ね。だからよく癒しの畑バンって止まっちゃうのは、そういうことが起こったっていうことがあるからです。ね。ある場合があるからですね。ですからもうこれはもう固く守ってください。ね。そうも言えないなんつったって、そうも言ってください。いいですか？だからこれはもう基本的にね。それともう一つはですね、別に何も起こらなかったとしても、噂されたりするんですよね。で、別に自分は潔白で正しくやってんだからいいじゃないかって言うかもしれませんけど、噂されたりするとね、その噂でつまずいちゃったりするのがいるんですよ。ね、弱い方だったらね。だからね、噂立てられたりするので、だから、密室ではもう必ず数人。ね。例えば私はね、立てられた批判中傷の人にね、不正によってね、預金した4000万円の預金を持ってるって。言った人は責任を持って持ってきてください。ね。で、初めの声来ないの。で、ぽーって、なんか言って、それを聞いてね、1年ぐらい経って1人の人が来ましたよ。それで分かったの。ね。で、その時にこっちは思うわけですよね。ばっかばかしいこと言ってるなとね。で、何でたらめ言ってんだってね。こう思うわけですね。ところが皆さんね、その噂でつまずいて教会来なくなった人は何人もいるんです。となりますとね、こっちは潔白だぞってね、言ってるのは悪いと。こう思ったって皆さんね、そういうのでね、弱い人はつまずいちゃう。だから皆さんの方も、たとえ皆さんが密室に入ってね、私は全然そんなつもりでもないし、そんなこともないし、私は潔白だって言ったって、噂されちゃったりする場合ね、またそういう機会を与えちゃダメですね。分かってますね。ですからそれは避けといていただきたいというふうに思います。そしてですね、祈るときは、頭と肩を、基本的にこういうような形で祈ると。こういうふうにしといてください。それでですね、霊の流れの分かるような人はね、分かりになると思いますね。頭に手を置いて祈ると全身に力が入ります。全身に力が入りますね。例えばこういうふうにこう祈るじゃないですかね。頭痛と体の力ですよね。そうしますとね、この付近に力は行くんですけど、こう全身には行きません。ね。ですから皆さんが祈るときには、頭と肩を基本とすると。こういうことですね。それでですね、ある方々は言うんですね。癒しの祈りをして、だんだん分かり始めると力が流れるのが分かってくるでしょ。そうしますと、患部に手を置くと。そういうような形でね、置きたくなるわけですね。で、また、ある癒しの器ははっきり患部に手を置くことが秘技だっていうことも言っております。確かにイエス様の、この祈りの中でもね、患部に手を置いてるってところがあるわけですね。ですから、確かにそれはあり得ると。ね。 と思いますが、まあ私は頭と肩に手を置いて、癒しの度合いが落ちているようには少なくとも思えません。ね。思いません。ただね、そういう場合はね、まだ同性だったらいいんですが、異性の場合があるじゃないですかね。そういう場合はね、ちょっと手を置きたくなったって、例えばね、こう、胸が痛いとかなんか言ったら、後ろからやるとか、ちゃんとした配慮をしておいてください。いいですか？ですね。しかし、私の場合ですよ。ね、他の癒しの器が来たら違うこと言うかもしれませんね。その場合はもう基本的にこことここ。ですね。もちろん導かれれば、例えばね、さっき名医の言いましたけど、岡田牧師のですね、そういうような形でやります。で、確かに、イエス様は、そこに手を、幹部に手を置くってことあるので、それはあり得るとは思いますがね。まあ、基本的には、これであると。ね。いうふうに祈っておいてください。そしてですね、四国かなんかで祈ってもらったときに、ある牧師がこうやったんですね、こうやって祈ってね。で、不信仰の霊、出てけって。ね。いや、不信仰じゃないですよ。イスラエルさんが。これはやめてください。ね。なぜやめるのかって言うとね、祈られてる方が頭くる。それとね、基本的な原則があるんです。何かというと、イエス様は祈ってるときに、病気と症状以外のことは祈ってないのです。ね。不信仰っていうのは違うでしょ？祈る前にね、不信仰はダメですよとは言ってますよ。ね。で、霊とは言ってないんです。ね。ですから基本的に違うんです。そして私がこの間ですね、病院に入院したじゃないですか。そしたら長老がやってきてね、祈っていいですかって言ったら祈ったんですね。そしたらね、言ったんですね、パトモス島の逆アタックの例、出てけってやったの。で、私すぐやめてね、それは間違いですって言ったの。ね。皆さん、主の従会やりそうだから気をつけてください。なぜ間違いなのかって言いますと、イエス様は、病を祈るときには、病気の、症状にしか祈ってないの。そうでしょ、皆さん。だから、病の祈りの時は、はっきりと、例えば頭痛と、体に力が入らないなら、体が入らないことに対して祈ってください。なぜか聖書にそれはないからです。ね。そして私はそうやってますが、癒しの事柄で、それによってマイナスになってるとは思えないからです。はっきりね。ですから、注意をしておいてください。それとともにね、例えば、パトモスの逆アタックの出来っていうのは、これは、主の十字架用語なんですよね。ね。我々はもう用語で、なんだかね、もう話してわかるじゃないですか。あそこ行ったらあの霊にやられて、で、こっち行ったらこの霊がこう被さってきて、あっち行ったらこの霊にやって、こう行ってってね。これはね、我々は翻訳しながら意味が分かって言ってますが、それがですね、ノンクリスチャンとは他のクリスチャンが来たらどうなるかってことですよ、皆さん。もうこれは注意しないといけないんですね。例えば、主の十字架はね、誤解されている理由はね、一つはね、悪霊問題とか、あれ、予言のことを言うからです。ね、でも皆さんね、主の十字架ってすごくバランスの取れた教会なんだ。ね。それから、極端だとかなんか言われるのは極端じゃないんです、皆さん。ね、広く世に対しても、やってもらうわけじゃないですか。皆さん、それを言ってるわけですよ。っていうのはね、それはそういうふうに判断されるんです。ね。だから我々はですね、誤解を与えるような、誤解をするのは他人の勝手ですからいいですけど、でも、誤解を与えるような表現をやっちゃダメです。例えば何かの例なんて言ったら、ノンクリスチャンのエクソシストをね、思い浮かべる方もいらっしゃるでしょう。ね。それから、なんとかの逆アタックの例って言ったら、その瞬間にね、異端とかなんか思う人もいますよ、皆さん。お分かりでしょ？ね。ですから、我々が祈る場合は、主の十字架の人を祈るんじゃないと思ってください。ね。ノンクリスチャンとか、他教会の方々を祈るので、当然、イエス様ははっきりと祈るとき、そういう表現を使ってないってこともありますし、そういうことを相手は理解しない。ですから、主の十字架用語は使わない。ね。ただ皆さんね、例えば、なんとか神社の前に通った時に、バカッとなんかが被さってきて、そっから頭が痛くて、で、ぐーっと続いてるっていう時は、ね、主の十字架内では、例えば、そこの、神社の、霊的なものかもしれませんから、そういうとこは追い出してください。ただし、ノンクリスチャンにやるときは、ちゃんと説明しないといけないんです。ね。 霊的なことが頻繁なことでこういうことですってね。他教会もそうです。他教会もノンクリスチャンに等しいと思います。私はね、等しいと思います。だから我々が誤解す、されちゃう場合は、主の十字架用語を使っちゃう結果ね、誤解されちゃうっていうことはよくあると思います。正しいこと言ってるんだけど。ね。ですから、それはね、もう、極力避けないといけない。で、それは、癒しとは関係ないから。ね。で、その場合は説明して、相手が納得した時だけ。納得しなければ、普通になってください。わかりになりますね。わかりになりますね。ですから、それが一つ、基本的な事柄となります。そしてですね、癒しの場合は一つの原則があるんです。どういう原則があるのかって言いますとね、イエスのところに来た人が癒されてるんです。これはね、もうすべからくイエスのところに来た人です。もちろん、ペテロのお母さんとかなんかのところイエス様に行きましたけどね。まあ、そういう場合は、ね、別としてね、イエスのところに来た人です。で、皆さんね、癒しの場合はね、皆さんね、教会に来る人です。ね。もちろん来れない人はやりますよね。教会員で病気になって入院しちゃったとかね。まあそうしたら行ったらいいと思います。あるいはご家族で動けないで寝たきりのままとかね。そしたら行ったらいいと思うんですね。でも皆さんね、来た人なのです。しかも面白い現象が起こりますね。福音書を見てる限りですね、神様を信じないでも、信じてない人でも来た人は癒されたりするんです。で、神様を信じてる人でも、来てない人は癒されてないんです。わかんないでしょ。ということは皆さんね、教会に来る人、ね、と来ない人は、癒しには大きな差があるってことです。これは聖書的にはっきりと出てるんです。つまり相手の信仰です。相手の求めです。だから皆さんね、そういうのをはっきりと見といてください。見といてください。っていうのは、明らかに福音書では、来た人に癒しが起こってる。来た人。で、それは一つ、大きな、ポイントなのでね。どうぞ覚えてください。来ない人でもね、この人祈ってくださいとはね、こちらから、なんか、正解行くと連れて行かれて祈ったりしますね。ダメとは言いませんよ。ね、祈りますし、場合によってはね、ね、100に1つ癒されるかもしれないじゃないですか。だから一生懸命祈りますが、しかしこれは正常的な原則とは違うのです。だから皆さんが祈るときにそれをね、はっきりと覚えておいて、また多数になってくるとね、そんなのばっか来たときはね、時間が足りなくなります。もうそれは何がポイントなのかっていうことをこちらの方でしっかりと捉えておかないといけないんですね。ですからそれをね、捉えておいて、いただきたいというふうに思います。それでですね、これ何時まで？あ、もう2時になっちゃう。いいですか？はい。で、祈るときに、頭痛と体に力が入らないですね。ここで祈りますね。天の様、頭痛を取り除いてください。あなたの豊かな御手によって、頭痛を取り除き、また、体に力を与えてください。体の力が抜けるという状況ですが、あなたの豊かな御手を持って、頭痛を取り除き、体の力がなくなるという現象を取り除いてください。その元になっている、病を取り除き、癒しを与え、あなたのご栄光を表してください。まあ、これは普通に祈ってるわけですね。ですから、癒しのために祈る。ね、で、癒しのために祈るときに、私の前に福牧師やってた荒井牧師はこう言ってましたね。霊の流れを見ていると。ね。でね、私も見てるんです。それは何かというと、祈った瞬間にね、で、力が働くんです。まあ、祈られてる人はね、働いてるとも働いてないとも言いますけど、はっきりと力が働くんですね。その時に力がどう働いているかって見てます。ですから分かるようになった人は、祈りつつ、その力の流れっていうのを見といてください。それで幹部にこの強くね、主が働いてるっていう、事柄を見とくんです。ね。分からない方はね、言葉で祈って、そしてね、イメージの中で、ね、主が働いてるっていうことをイメージを取りながらやってる。で、祈っているうちに分かってきます。ね。で、中には何人かすでに分かっている人がいると思いますね。これ分かってくるので、だから皆さん漫然と祈らない。ちょっと霊の流れっていうのははっきりと、力の流れとね、こう分かってきますから、で分かってきたら、その時にこう、力がどう働いているか見てる。これは一つですね。で、これは一つの癒しの祈りをしたんです、今ね。 そして次に何をするのかと言いますと、頭痛ですね。この頭痛の場合は二通り考えられるわけですね。それは本当に頭痛の場合と、頭痛の例の場合。福音書では、病と、それから病の例は切り分けてます。ね。そしてほぼ同じぐらいの数あるわけです。例えば長藤くんがね、腹痛になったとしたら、長藤くんが言うでしょうね。腹痛の例が来たとかなんか言ってね。でもね、その前の日、夜食に10杯ぐらいのラーメンを食べてたとか。そうなりますとどうなるかって言うと皆さんね、これはね、腹痛の例じゃないですよ。ね。これはですね、食いすぎですよ。ね、そうでしょ？ね。あるいは霊が働いているとすれば貪欲の霊。まあそう思ったって、死の循環の人にやってもいいですけど、当たり前の人は、ね。言っちゃダメですよ。つまずくから。ね。神につまずくたって我々につまずくから。だからもうね、やっぱりこれは考えないといけないですね。今まで違反中傷されている時はまだ良かったですが、これ今ね、ちょっといろんなところで呼ばれ始めてね、逆転し始めてるわけですね。そうしますとね、いろんな方々の関わりが、あるので、あるいは求めてくる方々もいらっしゃいますので、用語は注意する。ね、主の十字架用語はね、十分に注意しながらね、そしてですね、やっといて、いただきたいと。いうふうに思います。ですね。だから、用語を注意しないから、オカマ牧師なんて異端なんて言われちゃって。で、私は同じ牧師から非常に健全な考え方をしてるって言われてる。ね。でも、そんな変わんないわけでしょ、お互い同士。っていうのは相手が、オカマ牧師の用語が悪いんです。ね。用語が悪いんです。で、私は用語をちゃんと使ってるんです。で変な用語を使わない。ね。皆さんね、たくさんの人が来るっていうことはそういうことだから。ね。じゃないとね、なんかこう目が寄ったような人ばっかりこうやってやってきますから皆さんね。そうそう、これが真実の教会だなんて言ってるときね。空飛ぶ円が見えたとかね。そういう、そんなのばっかりやってきますからですね。これは気をつけておいてください。神様はそういう方々も救おうとしてますけど、一般の方々も救おうとしてるのでね。それはこちらが対応しないとダメなわけでね。ですから、二通り考えられるわけで、病と、病の霊。ね。で、最初は病に対してありますね。イエスキリストの命によって命ずる、この頭痛よ、され。ね。で、次に病の霊にありますね。イエスキリストの命によって命ずる頭痛の霊を今すぐ、され。で、これは違うんです、皆さん。この祈りははっきりずっと違います。これは病気に対して命令してる。これは福音書に出てきますよね。だから病気に対する対応です。病の霊は、病の霊です。どうして両方やったのかって分かんないから。どちらか。まあ、長藤くんだったら食べ過ぎだったとかね。そういうふうに類推しちゃいますけどもですね。そうですね。そして、このイエスキリストの身にあって命ず、体に力の入らなくなる症状を今すぐされ。ね。これ症状に対して祈ってますね。これは病に対して祈っています。体に、この力が入らなくなる霊を今すぐ姉妹の力され。これは霊に対して言ってますね。だって両方やる。ね、だから、私の場合はいろんな癒しの、祈りを、組み合わせてるということです。一つの癒しの祈りだけはしてないと。で、ある方はね、霊だけでバンバンバンってやる人がいます。で、これは半分です。っていうのは確かに霊の可能性もあるし、病の可能性もあるわけじゃないですかね。例えばね、朝起きられないっていう人はね、確かに、不眠の霊が働いて寝ないのかもしれないし、夜中はゲームしてるのかもしれないし、そりゃ朝起きるの無理だろうみたいなね。だからそういうのがあるわけですね。そして聖書では明確にこの二つを言ってるわけです。ですから皆さんのもう二つ、この問題点はある。っていうことね、これを見といてください。そしてね、次に、命じます。イエスキリストの皆によって命ず、癒されよってね。癒されよってね。そして癒しの宣言をして終わるわけですね。ですから、いくつかの祈りを組み合わせていくということですね。そして、主に委ねてください。 はい、結構です。はい。で、基本的なことはね、今こう言いましたので、この基本的な事柄っていうのは頭に置いといて、いただきたいというふうに思います。そして、今言ったように、用語には十分に注意する。霊っていう用語には特に注意する。ね。特に、注意しなければなりません。岡村牧師はね、それで異端って言われちゃいましたからね。ね。でも言い方変えれば健全な、神学になりますから、皆さん。ね。同じことを、ね、違った言い方で言ってんのと、ね、露骨にバーンって言うのとね、あるわけですよね。ですから、そういった類の事柄があるので、十分に注意をしておいてください。そして、我々は、そういう方々に対する対応と用意をしておかないといけないということね。どうぞ覚えておいて、いただきたいというふうに思います。それではお祈りします。天の様、あなたの恵みを感謝であります。その名前によっております。アメン。